作家の和田博美です。2026年3月7日午前0時30分を回りました。和田カフェ1009回目の放送になります。今年もあっという間に3月になりました。私本当にみんなあっという間って思ってるでしょ、みんなあっという間って思ってるでしょ。多分あっという間に夏になって炎天下になります。もう炎天下の 今から考えても仕方がないんですけど、なんかスズメ大丈夫かなとかね、動物になんか外につながれてるワンちゃんお願いだから家の中入れてあげてとかね、まあ、夏のことを心配し始めつつある。ちょっとでも暖かくなってくるとね、来るか来るかって感じなんですが、三寒四温ということでね、ちょっと寒いとだんだん暖かくなってくる暖かくなってくる、なんかこれあれですよね、なんか水前寺清子さんの昔になったなんかこう3歩進んで2歩下がるってやつですかね。そんなことないから、でもねだんだんこう暖かくなっていく感じですよね。今日もすごい暖かくって、枯れてたな、枯れてるのかなこの木はと思ってたところからちっちゃい青い芽がね出てて、すごいですよね。その冬の寒い間に完全に枯れ切ったように見せて、もう死んだように見せて、暖かくなったら芽が出てくるっていう、あの DNA っていうんですか、植物の細胞みたいなもの、なんかこう再生を感じますよね。なんかそろそろ新芽見るとうわって思うんですよ。いや芽が出てくるんだなって、なんかちょっとそういうところに感動とかしたりするんですけど、皆さんもちょっとうわって、あれこの間まで枯れてたのに青い芽が出てるっていうのはね、どうなってんのこの構造みたいなね、なんかそういうのをねちょっと感じてほしいですね。私は好きなんですけどね。で、まあ、3月ということで年度末の方もねちょっと多いのかなって思います。で、私は4月の頭にお芝居をするんですけど、なんか4月の頭はなんか新入社員がどうの忙しいみたいなね方もいらっしゃって、3月4月というのはなんか切り替えの時期だったりとかね、まあしますよね。私はなんかちょっと今年はもう手帳の準備をしています。すでにね来年分のもう色も決まりましたんでね、なんか来年分の手帳の準備をしたりとか、あとはもうお芝居の準備いっぱいいっぱいです。頑張ります。はい、皆さんも3月あっという間に終わっちゃうかもしれませんが、切り替えのシーズンだからね、なんか形に残せることとか、なんか新しいことスタートできたらいいですよね。 Now it's time to open WhatsAppカフェ。はい、改めまして FM 富士をお聞きの皆さんこんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。4月2日から赤坂レッドシアターで舞台劇宝物の公演がスタートします。私これ朗読で出るんですけど、実は演出家と一悶着ありましてね。で、私朗読で出るのストーリーテラーですよね。まあ、ナレーションみたいな形で出るんですけど、まあ、初回これ3回目なんですが、1回目は中野の小さな小屋から始めてるんですよね。それでそこで初めてやったんですが、もうとにかくずっと1回出たら引っ込めないんですよ、終わるまで。役者さんとかね、裏行ってお水飲んだりとかトイレ行ったりとかできるんですよ、間がね空いてたら。でも私トイレは行けないかな、時間早変わりがあるから。でも私ずっと出っ放しでもう疲れたって言って、だんだんさらされてるのやだって言ったら、こう2回目ね、2回目で今度大きい会場になって、それも7日公演になって大阪とかも入れてね、大きい会場になったんですけど、そしたら私なんか後ろの見えない箱みたいな中に入って、そこでなんか読む時だけライトがパカパカってつくような場所に入れて、それも窮屈で窮屈で、今度はね寒いし窮屈だし、それにしたってずっと座りっぱなしだし、もうやこれもやだみたいになってね、でこうもう演出家の人に3回目赤坂レッドシアター決まった時に、もう出たくないと、出たくないから裏声みたいなね、このほら神の声み天の声みたいなのあるじゃない、あれでいいんじゃないかと。私なんかそのそれをじゃあどうのこうのってなったんですよ。で結局、まあ、私がごねて最終的に第1回の本読みの時に私の部分をだいぶカットしてもらって、それで主役のほのみちゃんの録音でそこをカバーしようっていう風になったんですね。それで本読みしてたら、それが全部録音だと間延びするんですよ。今までのそのお芝居でパッて私が読んだりする時に切り替わるんですね、一瞬気配が、ライトにしても何にしてもはって切り替わるから、なんかこうメリハリがあるんだけど、それをそのままそこで切り替わらずに、そこでなんか 心の声を録音でこう入れちゃうとなんかつまんない芝居になっちゃって、和田さんすいません、やっぱり私読みますみたいになって一悶着も行ったり来たりしながら、そしたら分かりました、じゃあずっと出てくださいよってなって、あーってなってます、あーってなってますが、そんな感じで頑張ります。もしよかったらぜひ見に来てください。4月の2日はもう満席になりましたが、3、4、5はまだ、お席空いておりますので、赤坂レッドシアター、これ企画が通さないとお金出したから立てるステージじゃなくって、やっぱり企画通して通ったからということで、まあ私たちも気合が入ってるわけですが、皆さんもぜひ見に来てください。よろしくお願いします。まあこれも仕事というか、もうむしろ夢なんですよね。私の夢に近づいた話をやってて、仕事からもう抜けちゃってるんですね。で、人生ってね、もう本当にあっという間に時間が過ぎてね、いつ死ぬかわからないじゃないですか。好きなことやっとかないと後悔するだろうなって、そんな風な気持ちでね、お芝居をスタートしたわけです。これから先どうなるか全然わかんないんですが、今は目の前の赤坂レッドシアター4月2日に向けて頑張ります。よろしくお願いします。今週は番組に届いたメッセージをご紹介します。ウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでってください。和田博美の和田カフェ、番組に届いたメールをご紹介します。ラジオネームパタコさんです。和田さんこんばんは、ポッドキャストで聞いています。中小企業の管理職です。こんばんは。ワークライフバランス制度について質問です。人数10人ほどで先代から続く広告の仕事をしています。有給制度また子育て世代の時短制度を取り入れ、社員の満足度は高くなっていますが、実際は仕事を回さなければいけないため誰かが負担することになります。今年度は私が負担することが多く、年末過労のため倒れてしまいました。大丈夫ですか？今は復活してますが、このやり方はうちのような中小企業では限界があります。効率的な中小企業でのワークライフバランスの取り入れ方、どのように考えたらいいでしょうかってことですね。ありがとうございます。取り入れないなんて答えをね言うと、取り入れないってなると思うんですが、誰かのお休みのために誰かの仕事が増えるって、なんか右にあったものを左に移しただけじゃないですか。一部の人は満足してるかもしれないけど、頑張る人、子供がもう育った人やいない人の負担がすごく多くなりますよね。もちろんその、他の方たちはプライベートで忙しいから仕方がない、私は別に子供を育っちゃったし仕方がないっていうふうに思う人いるかもしれないけど、でも誰かが休めば誰かが負担するっていうのは悪循環でしかないと思いますよ。だからワークライフバランスは中小企業は取れないんですよ。普通なんか残酷なことを言うようですが取れません。取れないからどうしても時短を取り入れたい方とか有給を取りたい方はそういうのを取るところに移るか、あるいは取れないけれどもそこで頑張ってもらうんだったら協力してもらうか、時短は取り入れるかもしれないけどその分お給料が低くなるわけですよね。そこに文句言わずに、そしてそのお給料が減った分で誰かその負担を賄うアルバイトを雇うとかですね。だからその社員さんが満足することってすごく大事なんだけど、誰かが疲弊して満足をするっていうのはなんか、ちょっとバランス悪いなって私はちょっと思うんですよね。でもそれなの会社に言ったって無理じゃないですか。でも過労で倒れてしまうような状況であればね、パタコさん、あれば私カバーできませんって言ってください。今まで頑張ってきたけど全然カバーができないので私も時短で帰ります。何でもいいですよ。なんか、なんかこう誰かの面倒を見なきゃいけなくなったとか、どうしてもこういうことしなきゃいけなくなったとか、家業を手伝わなきゃいけなくなったとか、何でもいいですよ。私も時短を取り入れます。私も有給取りますってなればどうするっていうのを見てほしいんですね。でなれば会社は仕方がないから誰か雇うかもしれませんよね。アルバイトでも何でも雇うかもしれませんよね。あるいはパタコさんのお給料を上げるとか、なんかプロモーションして昇進させるとかって考えるかもしれないですよね。だからそんな風に自分で 意見を言っていかないと変わらないと思うんですよ。だから自分カバー限界でカバーがもうできないですと、時短取り入れるのは構わないんですが、自分がカバーして誰かの時短を支えてるんであれば、自分自身が倒れた時に大きな迷惑をかけますと、私実際倒れてますからって、だからここをカバーできる、人の補充、できなければアルバイト、できなければ、時短の方への相談をしてくださいっていうね、どうするかっていうのはそういうことしかないと思うんですけど、どうでしょうか。もちろんね、 AI を入れるとかして効率をして、こう人の手を省いていくっていうことは可能だと思うし、なんか引き受けた仕事が人じゃなくても機械がね、コンピューターね、 AI ができるような仕事だったらそっちに振っていくっていうことで、軽減をできる方法がゼロではないですよってことですね。でも精神的なストレスも多いんじゃないのかな。だって嫌ですよね、自分だけって思っちゃうじゃないですか、どうしても。だから言った方がいいと思います。もう一回倒れてしまって迷惑かけるよりも言った方がいいと思うし、これは引き受けることができませんって言えばいいですね。はい、頑張ってください。なんかちゃんと言わないと自分の体壊してしまうから、しっかり言うってことですね。で、残酷に言って、この中小企業は持てないって言ったけど、工夫が必要なんですよ。今みたいなようなやり方だったら、残ってる人がノーと言えない人が、優しい人が、人の何倍も仕事抱えて限界を感じると思います。貧乏くじを引く人がずっと貧乏くじを引き続けるというか、大変なことになるので、ちゃんと意見を言うことですね。ぜひやってみてください。
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングのお時間になります。冒頭でもお話ししましたが、私の書いた小説のお芝居宝物が4月の2日から5日赤坂レッドシアターで、公演になります。評判が案外よくてですね、再演となりました。キャストも変えて脚本も変えて、新たな挑戦に挑みます。お芝居の世界は本当に学びが多くって、私はやっぱり営業とかそういう部分に全部お芝居の要素を取り入れてますからね、お芝居の好きな人が増えたらいいなと思ってやってます。こちらの詳細はメルマガ和田ビジョン、和田ひろみの和田ビジョンか、インスタのプロフィール欄に貼ってあったりとか、します。あとはもうなんか検索するとかなんだりで、 E プラスで検索しても出てくると思いますね、宝物なんで、ぜひ、見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。アドレスは wada@fmfuji.jp wada@fmfuji.jp になります。放送後翌週にはポッドキャストでも配信しています。 Spotify、iTunes、そして Audible でぜひ聞いてください。その際の検索は和田ひろみで WADACAFE 和田カフェで検索してください。お願いします。今夜もこのあたりで閉店です。皆さん今週本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方、週末お仕事の方、引き続き頑張ってください。来週も素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。